FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの16章12節から15節を見ていきます。真理の御霊がすべての真実へと導いてくれます。今日主の御言葉を聞いていきましょう。ようこそ FBS へ。 FBS では目的として一般のクリスチャンがイエスの弟子として育ち、イエスの弟子を作り、御言葉を通して全ての良い働きのために十分に整えられたものとするためです。弟子とはイエスを知り、イエスに従い、イエスから学び、イエスのようになっている人たちです。続けて読んで書いて分かち合って聞いてください。ヨハネの16章の13節で、しかしこの方は、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、あなたの御霊を私たちのうちに住み、また私たちに教えてくれるために送ってくれたことを感謝します。今日私たちの心をあなたに開きます。今日私たちに語り、私たちを教えてください。御霊を通して、あなたを知り、あなたを愛し、あなたに従っていけるように助けてください。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。ヨハネの16章12節から15節を読みます。あなた方に話すことはまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐えられません。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。御霊は私の栄光を表されます。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです。父が持っておられるものはすべて私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に伝えると言ったのです。黙想の質問。ここの箇所で毎回彼、御霊と出てきたら、それを丸してください。12節から15節で御霊または彼がと出てきたら、それを全部丸してください。このヨハネの16章の12節から15節で、御霊がやることを7つ出てきます。真理の御霊があなた方に望む、一つ目です。二つ目、彼はあなた方をすべての真理に導いてくれる。三つ目、真理の御霊は自分から話すことはない。四つ目、御霊は聞いたことを話される。五つ目、彼はこれから起こることをあなた方に伝える。六つ目、イエスを褒めたたえる。七つ目、私のものから取り出し、あなたに宣言してくれる。この七つのことをもうちょっと具体的に説明していきます。黙想の質問。この箇所から、どのように聖霊が私たちの人生の中で働いてくれるかを説明してください。一つ目から見ていきましょう。真理の御霊があなたに望む。イエスが12節から13節で、あなた方に話すことはまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐えられません。しかしその方、すなわち真理の御霊が来るとき、あなた方はすべての真理に導いてくださいます。弟子たちはイエスが伝えたかったことを全部聞こえなかった、受け取ることができなかった。もし全部聞いていたら、苦しみと悲しみでイエスが去ってしまうことで動けなくなってしまうから。それと同時に弟子たちは十字架の 意味をまだ分かんなかった、復活の意味も分かんなかった、イエスの昇天の意味も分かんなかった。その後彼らは分かるようになります。なぜなら御霊が彼らの中で働き、すべての真理に導いてくれる。特にキリストの贖いの働きを理解させてくれるから。イエスは死んでよみがえり、父のもとにもうすぐ行くところでした。まだいっぱい教えることがあった。でも彼らとは、弟子たちとはもう少しの時間しか過ごさない。ヨハネの14章16節から17節でイエスが、彼らをもうすぐ去る時が来ている、でも御霊が彼らに来るというふうにイエスが言っています。ヨハネの14章の16節から17節で、そして私が父にお願いすると父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。弟子たちに聖霊が望んだように、私たちの上にも聖霊が望みます。ペテロが使徒の2章で群衆に向かって語った時、罪の許し、また聖霊の約束が彼らのため、彼らの子供のため、信じる者すべてのためだというふうに話しました。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めて、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられるのです。二つ目、聖霊はあなた方をすべての真理に導いてくださる。イエスが13節とで、真理の御霊が来るとき、すべての真理へとあなた方を導きますというふうに言いました。ヨハネの14章の17節で、この方は真理の御霊ですというふうにイエスが言っています。時々私たちは、自分の力で他の人にすべての真理を教えられると思ってしまいます。神の霊なしで人は真実を知れないし、真実を生き抜くことができません。神様の真実を私たちは理解できない。神様を知ることもできない。人間の力だけだったらどっちもできない。第一コリントの2章の14節に、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人によって愚かなことであり、理解することができないのです。御霊に属することは御霊によって判断するものだからです。第一コリントの2章の12節で、私たちが神の霊を与えられている理由というのは、神が私たちのために用意してもくれているものを受け入れ、理解できるようにだというふうに教えています。第一コリント2章の12節、しかし私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神からの霊を受けました。それで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのです。聖霊がすべての信者を真実にいろんな方法で導きます。聖霊が私たち信じている人たちに聖書の応用、また聖書を理解できるように助けてくれます。神様の御心を知り、神様がやってほしいことを理解できるように助けてくれます。私たちに罪の存在、確信を与えてくれ、何か間違ったことをやっているときに伝えてくれます。私たちにイエスを知り、キリストのように変えられることを助けてくれます。このような説明が真実に導く御霊の一部です。 3番目、真理の御霊は自ら話すことはないです。13節で、御霊は自分から語るのではないというふうに書いてあります。聖霊が父と子から離れて語ることはないです。イエスが自分がやったことを自分でやっているのではなく、父に従い、父に頼りながらやっていたように、聖霊もイエスなしには動きません。神の霊というのは父、子を無視して働きません。常に一緒に働き動いています。イエスは自分の力で自分の原動力から語りませんでした。イエスは父が家と言ったことを言っただけです。ヨハネの5章の19節でも見ました。ヨハネの5章の19節ではこのようにイエスが言いました。誠に誠にあなた方に言います。子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。イエスが父に従って父に頼ったのと同じように、御霊もイエスから聞き、父から聞いたことを語るだけです。聖霊の役割というのは私たちに父、子なるイエスを表すことです。4番目、聖霊は聞いたことを話す。イエスが13節で、御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、っていうふうに書いてあります。父、子、聖霊は一つです。でも違う役割があります。聖霊が父から聞いたこと、信じている人たちの心に囁きます。聖霊が父の子、この言葉を私たちに語りかけてくれます。聖霊が私たちにキリストの真実だけではなく、キリスト自身をも与えてくれます。第1コリント2章10節で、聖霊が私たちに神のものを明らかにしてくれるというふうに書いてあります。第1コリント2章の10節、それは神は私たちに御霊によって啓示してくださいました。御霊はすべてのことを神の深みさえも探られるからです。聖霊は私たちを理解してくれ、神のことを理解しているからそれを私たちに啓示してくれます。私たち神の子である人たちに表してくれます。5つ目、聖霊はこれから起こることをあなた方に伝えてくれます。14節で、御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。聖霊がいろんなふうな、方法を通して、これから起こることをあなた方に伝えてくれるかもしれない。イエスが弟子たちにこれから起こること、教えました。迫害があるというふうに伝えました。ヨハネの16章の4節では、御霊は私の栄光を表されます。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです。というふうに書いてあります。同じように、神の御霊が前もって私たちを整え、私たちが向き合う試練や誘惑のために整えてくれます。聖霊が私たちに、また父がどのように働いているかも啓示してくれます、見せてくれます。そしてそれによって私たちが神様が働いている時でところで一緒に賛同することができます。聖霊が 聖書、旧約聖書も新約書聖書の書いた人たちにも啓示を与えて、これから起こることを教えています。でも、私たちに大抵聖霊が与えてくれるこれから起こることというのは、もっと個人的な面で、地域的なことが多いでしょう。6つ目、イエスを褒めたたえる。14節で、御霊は私の栄光を表されます。 私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです。聖霊の役割というのはイエスを褒めたたえ、キリストを私たちにあらわにしてくれることです。聖霊がいろんな方法を通してイエスを褒めたたえていると思います。信じてない人たちに十字架の栄光を表したり、イエスが見えるようにしてくれたり、イエスが、神の子が自分をへり下り、私たちの罪のために神の子羊となって死んだことを理解させたり、御霊は私たちにキリストの栄光を御言葉を通して表してくれます。私たちが一緒に御言葉を学んでいくときに働いてくれます。キリストの栄光を見せてくれます。同じように聖霊は私たちにキリストの栄光を私たちが分かち合うときに表してくれます。私たちがイエスのように変えられていくことを通してもキリストの栄光を表してくれます。第二コリントの3章の18節がそれを表しています。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主のと同じ形に姿を変えられています。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。7つ目、聖霊は私のものから取り出しあなた方に宣言してくださる。14節から15節で、御霊は私の栄光を表されます。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです。父が持っておられるものはすべて私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に伝えると言ったのです。聖霊が私たちを父と子ともっと深い関係交わりに連れてってくれます。イエスが言いました。すべて父の持っているものは私のものです。そのため聖霊があらわにされるのはイエスのことと父のことすべてです。これが聖霊の役割です。自分の、勝手な動きをするのではなく、イエスと父を私たちがもっと知れるように表して掲示してくれます。イエスの目的が父に栄光をもたらすことだったのと同じように、聖霊の役割というのはイエスに栄光をもたらすことです。聖霊はイエスのものを弟子たちに知らせることです。第二コリントの2章の9節から10節で、力強く御霊が働く、表現を表してくれているので読みます。しかしこのことは目が見たこともないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことがないものを神は神を愛する者たちに備えてくださったと書いてある通りでした。それは神は私たちに御霊によって啓示してくださいました。御霊はすべてのことを、神の深みさえも探られるからです。最後にこの箇所から見ていって、どのように素晴らしい働きを聖霊が私たちの人生の中で成し遂げてくれるかということを見てください。私たちが神様の聖霊の働きを、臨在を毎日体験し、この7つの方法全部を体験できるように一緒に乗っていきましょう。天の父なる神様、あなたが御霊を送り、私たちのうちに住まわせてくれたこと、私たちを教えてくれること、私たちを導いてくれること、感謝します。御霊が私たちに、父なる神、子なるイエスを本当に知れるように表してくれることを感謝します。どうか御霊がどんどん私たちのうちに、私たちを通してあなたに栄光をもたらすことができるように祈ります。これらすべてイエス・キリストの御名によって信じてお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。